インフォバン大隅直樹さんで大型メディア構築運用におけるプロジェクトマネジメントです。よろしくお願いします。
皆さんはじめまして、株式会社インフォバンの、大隅と言います。よろしくお願いいたします。弊社ですね、特徴としまして比較的大きめのお客様のですね、大型メディアとか、そういったサイトの、構築運用とかしている、経緯もありまして、そういった経験とか知見をもとにしてですね、どういったマネジメントとかどういったディレクションをやっていくかってやってるのかっていうところを、ちょっとさらっとお話しさせていただければなと思います。で、本日の、お話しさせていただく内容なんですけれども、まず最初にちょっと私の自己紹介というところで、私の自己紹介とあと2番目でインフォバンのご紹介というところで、弊社はご存じない方もいらっしゃると思いますので、インフォバンってどういう会社で、どういう人がいるのかというところをですね、皆さんに知っていただけたらなと思います。で、3番目本日のセッションについてというところで、今回私をお話しさせていただくにあたって、ちょっと皆さんにこういう視点で感じて受け取って帰ってくださいみたいなところをちょっとお話しさせていただければなと思います。で、あと4番目としては大事にしている業務上の哲学というところで、ちょっと今回お話しいただいて何を話そうかなと思いまして、プロジェクトマネジメントディレクター言われても、なんか皆さん多分業務でご活躍されている方だと思いますので、今更なんか金額がどうかってお話しても一つもあらないだろう思いましたので、これはもう一応もう自分を話してやれと思いまして、私はこう感じてこうやってますっていうところをちょっとお話しさせていただきます。で、それらをベースにですね、5番で、工程別ポイントっていうところで、こういう工程のところではこういうことを気をつけていますっていうところを、ちょっとかいつまんでご説明させていただければと思います。で、最後にですね、採用動画紹介というところで、先ほどもお話ちょっとありましたけども、この業界も人手不足で困っていると思いますので、弊社もちょっと採用をアピールさせてくださいというところです。はい、で、まず自己紹介です。私は大隅直樹です。で、株式会社インフォバンのディレクションユニットっていうところのですね、マネージャーさせていただいてます。ディレクターは23人くらいですかね、はい、います。で、略歴としましては、もともとデザインコーダーとしてこの業界に入りまして、制作上がりとしてやらせていただいています。で、インフォバン入社はまだですね、1年半2年ぐらいしかありません。で、趣味特技なんですけど、スノーボードと自転車ライフになってますけど、スノーボードはですね、キャリア20年ぐらい実はやってまして、今年の目標としましては、1月から3月中はどんなに仕事が忙しくても毎週末山に行ってやるっていう目標を立ってまして、見事達成させていただきました。終電で帰っても朝4時で起きるという生活を毎週させていただきました。で、守備範囲としましては、プロジェクトマネジメントですね、ピンボックベースにして、アジャイルとかですね、PM といったところを一通り触っております。あとウェブ制作全般というところで、制作上がりということもあるので、自分で CSS とか PHP とかもやりますし、昔だとアクションスクリプトとかも自分で組んだりとかいろいろやってました。で、あとはインフラミドルウェア関連というところで、もともと SI 企業にいたという経緯もありまして、なんかいつの間にか分かるようになっちゃったというところで、企業さんのそういうシステム上質みたいなところの人たちと一緒に話して、こういうサーバー構成でいきましょうみたいな話とかもよくするケースがあります。皆さんで多分テクニカルディレクターみたいな役割も一緒にやったりとかしています。で、あとはデジタルマーケティング全般というところで、もともと SI にいたっていうところもあるので、そういったところからビッグデータとか、そういうのって話がありました、あったので、そういうのも延長線上で、今はインフォバンでよりアドテク系の話とかも勉強して、そういうところでユーザーさん、クライアントさんとですね、データ使ってどうやっていきましょうかねみたいな話とかもいろいろやったりとか、DMP とかの、要件定義というか、提案とか、あとセグメント設計だったりとか、そういったところも踏まえてやらせていただいています。 で続きまして U1 グループについてなんですけれども、弊社ですね、一応、まあ、グループと言っていいのかどうかわかんないんですけども2社ありまして、まず右側ですね、メディアジーンという企業があります。でこちらのターゲットメディアカンパニーと書かせていただいてるんですけれども、皆さんご存知の方もいると思うんですけども、ギズモードとかライフハッカーとかですね、そういったメディアの運営をしている会社になります。で左側インフォバーンはですね、デジタルエージェンシーと言ってるんですけれども、オンライン施策を駆使して、クライアント様とエンドユーザーさんを、どうやってコミュニケーションさせていくかっていうところの、コンサルティングとかですね、制作運用、っていうのをですね、ソリューションとして、提供している会社になります。でちょっと具体的にですね、インフォバーンのじゃあディレクターって何やってんのっていうところなんですけれども、一般的にですね、一般的にこれが一般的かどうかはちょっとさておいてなんですけれども、今までのちょっとウェブ制作っていうところだと、クライアントの課題を、ヒアリングして、それを誰に何をどのように提供していきましょうかねっていう、予見整理して、それをサイト設計に落として、それを制作を進行管理していくっていうのが、今までの従来の形だったのかなと思うんですけども、弊社はコンテンツマーケティングっていうところを、売りにしている側面もありまして、そこにちょっと追加でですね、ユーザー体験設計とかですね、メディア設計、コンテンツ設計っていうような要素を含んだ、ディレクションをしています。特に特徴的なのが多分メディア設計とかコンテンツ設計だと思うんですけれども、お客様の方ではオウンドメディア作りたいですという要望をいただいたときに、そのオウンドメディア一体誰に何のためにどういうものをどういう目的で提供するんですかみたいなところの設計とかですね、これを要件をヒアリングして、そのためにはこういうコンテンツでこういうふうにリーチさせていかないといけないですっていうような設計とかをさせていただいてます。で、じゃあそれって一体実際にどういう体制でどういう業務範囲でやってるのっていうのが、こちらなんですけれども、まずプロデューサーとプランナーと、プロジェクトマネージャーというようなロールがありまして、こちらが基本的にクライアントさんとの、打ち合わせとかやる、フロントのロールになります。で、プロジェクトマネージャーからですね、ウェブディレクターとかコンテンツディレクターとかメディアプランナーっているんですけれども、ウェブディレクターの方はですね、ウェブサイトを作るっていうところの制作進行っていう役割が、主になります。で、コンテンツディレクターっていうのはですね、プロデューサーとかプランナーの方でこのメディアにはこういうコンテンツを、出していくっていうような設計はするんですけれども、それを実際に、だったらこういう記事だよねっていうような、実際にコンテンツを作るっていうところの企画と制作をやります。で、メディアプランナーというのはメディア選定、メディアバイリングと書いてるんですけれども、じゃあその作ったコンテンツとか作ったサイトに載せている情報を、どこでどうやってエンドユーザーと接触させていくかっていうところの設計をやって、それをお客さんに提案させていただくというような、ロールになります。で、左側に書いてますけれども、弊社ディレクターの業務範囲っていうところは、結構プロジェクトによるし、あと個人のスキルとかにも寄ってくるんですけれども、プロジェクトマネージャーとウェブディレクターっていうところの範囲を、兼任するケースもありますし、人格として2つあるケースもあります。ただし、そうですね、やはりそのプロジェクトマネージャーとしては、メディアプランナーとかコンテンツディレクターも一応プロジェクトマネージャーとしては見ないといけないので、プロジェクトとしてそのメディアの選定でいいんですかっていうところの、問いかけだったりとか、そういった全体設計というところでは、プロジェクトマネージャーの役割が大きくなっています。で、そういった話をちょっと申しますと、弊社で今コンテンツマーケティングやらせていただいてるんですけれども、必要なスキルってすごい幅広くなってきています、コンテンツの流通構造を設計する、プロデュース視点、あとはユーザー体験を設計する UX 視点、あとはポイントごとに最適なコンテンツを企画する編集視点、実際に編集はしないんですけれども、その編集その記事でいいのかっていうようなジャッジは最終的にはプロジェクトマネージャーだったりとかメディアプランナーっていうところがしていく必要があります。 では続いて本日のセッションについてっていうところで、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけども、まあ、各工程でですね、設計とか制作とか運用とか工程あると思うんですけども、そういった工程で、まあ、自分自身のディレクションでこういうところに気を使って私は仕事を進めてますよっていうところをちょっと今回はお話しさせていただいて、まあ、皆さん、盗めるところとか、あ、それいい考えだねとか、なんかそういった悩みとか使えるとか気づきあれば、ぜひお力になってください。で続きまして、業務上の哲学というところで、私のちょっと哲学をお伝えすることになるんですけれども、1番目ですね、まずコミュニケーションを大事にっていうのをすごい大事にしています。でこれは簡単に言うと、結構今までのセッションの中でも何度もお話してきたんですけども、まあ、意図を伝える、聞くっていうところですね。まあ、コミュニケーションを取りづらいお客さんとかもすごいやっぱりいると思うんですけれども、まあ、それよりもまず自分がコミュニケーションを取りやすい人間ですかっていうところを、大事に考えています。結構そこをですね、なんて言うんですかね、コミュニケーションを取りづらいお客さんでも、こっちからもガンガンガンガンコミュニケーションを取っていくと比較的心を開いてくれるケースが意外にあるので、まあ、そういったところを大事にしています。であとは、2番目相手の立場になるというところですね。これはもう言うまでもないと思うんですけど、皆さん小さい頃から言われていると思うんですけど、まあ、人にやられて嫌なことは他人にもしちゃダメだよとかお母さんに言われると思うんですけども、まあ、それと全く同じかなと思います。で、まあ、業務上ですね、どうしてもやらざるを得ないっていう時があると思うんですけども、そういった時はですね、振り方とかをちょっと考えています。であと3番目、プロフェッショナルかというところを、すごい強く意識しています。でこれはどういうことかと言いますと、付加価値かなと僕は考えてまして、皆さん見積もり出してウェブ制作したりとかしてると思うんですけれども、100万円の見積もり出しました。あ、じゃあ100万円で発注します、ウェブサイトできました。多分それって自動販売機で130円入れて缶ジュース買うのと同じですよねっていうのが、私意識としてありまして、やっぱそこに多分感謝とか感動っていうのが生まれないので、そういったところをですね、付加価値どうやってその見積もり以上のものっていうところをお客さんの期待以上のものを提供するかっていうところを、意識しております。で続いて4番目は非を認めるっていうところですね。結構なんかミスったりとか落ちたりした時にですね、お客さんの前で言い訳とかし始めてたりとかする人間いるんですけども、まずは謝りましょうというところを、結構意識しておりますし、弊社のメンバーにも強く言ってます。であと5番目は、クライアント優先ということです。そうですね、結構そうですね、弊社とかの人間とかでも全然いるんですけど、まあ、お客さんがこういうことやりたいですみたいなことを言ったときに、いやちょっとリソースがあったら、いやその費用じゃ難しいですねみたいなケースよくあると思うんですけど、まあそれは全然いいかなと思うんですけど、なんかそれをやる方法も何も考えてないのに、なんかリソースとか金額とかっていうところで、なんかお客さんを無理にしてないですかっていうところが、一つ意識としてもあります。で続きまして、じゃあそれでオウンドメディアの制作と運用って一体何やってるのっていうところなんですけども、基本的には、弊社の仕事のほとんどが作って終わりっていう仕事がほとんどないです。一応あるんですけども、大きな案件になればなるほどないです。で、PDCA の領域としてもすごい広くてですね、アクセスログとか行動履歴ベースにですね、コンテンツの PDCA もありますし、あとサイトの機能の PDCA というのもあります。で、そのコンテンツをどうやってディストリビューションしていくかというところのディストリビューションの PDCA というのもあります。まあ、こういったことをですね、駆使してサイトの目標、KPI に、より近づけていくということを、我々はクロスアップ的な形でやっております。 あとはですね、特徴としては結構スモールスタートでお客さんの方も、求めてくるケースがすごい多いです。なのでもうがっちり設計してがっちりちゃんとしたサイトを作るっていうよりも、もうまず立ち上げて、ちょっとあとはもうそういうログベースだったりとかリポート履歴ベースで、改善していきましょうというような弊社もそういう提案してますし、お客さんも結構それを望んでいるケースが多いというのが、オンデメディア構築の際の、結構特徴かなと思います。で、あとは特徴としましては、サイト目標 KPI とあるんですけれども、結構企業サイトとかですとあって当たり前のものなので目標とかないと思うんですけれども、オンデメディアっていうのはもうなくてもいいものなので、言ってしまうと、必ず何かビジネス的なゴールっていうのがお客さんの中でありますし、弊社もそれをちゃんと定義してやるようにしています。で、まあ、大体がですね、コミュニケーションをネット上、デジタル上でもってエンドユーザーとどう関係を築いていくかっていうところが目標になるんですけれども、目的になるんですけれども、まあ、それを築いてユーザーさんとコミュニケーションデジタル上でやってどうするんですか、エンゲージメントを高めたいです、エンゲージメントを高めてどうしたいですか、商品を買ってもらいたいですっていうようなところまで突き詰めて最終的には KPI を落とし込むことになるとしてます。で、まあ、これ見ても分かる通りですね、アクセスログとか行動履歴とかになるとデジタルマーケティングの領域ですし、コンテンツになると編集の領域ですし、あとサイト機能になりますと本当にウェブディレクターとか、まあ、ワークワークとかフロントエンジニアっていうところの話になりますし、ディストリビューションになると広告の領域になってくるので、すごい、そうですね、PDCA するため の知識の範囲っていうところはすごい広いっていうのが特徴かなと思います。ただし弊社の場合はそういうところをロールで分けていたり、人間人格が分かれていたりするので、まあ、そこを密にコミュニケーションを取って PDCA 回していますっていうのがあります。で、あとは先ほどビジネス的ゴールがあるというお話したんですけれども、そういうところでやはりお客さんの方もですね、やはり、そうですね、上層部とかからですね、なんでオンデメディアとかこんな高い金使ってやってるんだっていうようなケースがやっぱりよくあります。で、まあ、そういったところをですね、まあ、何のためにオンデメディアで、まあ、オンデメディアなのかっていうところを、まあ、クライアントの社内の中でもちゃんと説明してあげるための、まあ、ドキュメント作りだったりとか、まあ、共通の認識っていうところをクライアントさんと持つような工夫といいますか、意識を持ってみんなプロジェクトに臨んでおります。で、大体ですね、そのビジネス的な目標なんですけれども、ユーザーさんにどうやってそれを納得してもらうか、上層部に納得してもらうかっていうところも、いくつか今もすでに、フレームワーク的にはありまして、で、結構その主目的と副次的なゴールというのを弊社では設定させていただいています。で、まあ、例えて言いますと、オンドメディアで製品をリーチして最終的には EC で製品を購入してもらいたいですというようなケースは、もちろん EC の購入というのが主目的になるんですけれども、まあ、その裏側ではまあ、ターゲット層と、デジタルコミュニケーションをして、まあ、コミュニケーションチャンネルをそのメディア上で持って、ユーザーの行動履歴とかをベースにした、まあ、サイコグラフィックを取って、そういったものをちゃんと、自社の製品開発とかに役立てましょうとかっていうのが、まあ、副次的なゴールとして、まあ、提案させていただいたりとかですね。なので、まあ、主目的が失敗しても、いや、副次的な目標がちゃんとここまで達成してるからいいですよねみたいな、まあ、見せ方とかも、お客さんとちょっと相談しながら、やったりしています。はい、すいません、じゃあちょっと本題にそろそろ入っていくんですけれども、まあ、工程別ポイントっていうところで今回は4つに分けてます。提案受注前と要件定義設計、政策運用と という形で分けさせていただいてます。でまず提案受注前フェーズなんですけれども、まずクライアントにとってなぜ必要か背景を知るというのを意識してやらせていただいてます。RFP とかが出て、はい、分かりましたではなく、なんでそれ必要なんですかっていうところを意識してます。で、逆にそれを聞くと、いや、その方法だったらもっとこっちの方法がいいんじゃないですかっていうような効率的な方法とかが、出てくる可能性があるので、もっと効率的な方法はないかっていうところを、考えたりしています。そういうお客さんの立場に立って、お客さんのビジネスマインドと、価値観を一緒にすることによってこういうディスカッションが生まれるのかなと思ってます。あとは、クライアント部署の社内的役割を理解するというところなんですけども、お客さんの部署によって結構その目的ってやっぱり違うケースがあります。同じものを作ろうとしていても、コストセンターなのかプロフィットセンターなのかとかですね、マーケット部隊なのか営業部隊なのかによって多分そのサイトの役割とか形っていうのは変わってくるので、そういったところを意識してやっております。はい、続きまして要件定義設計フェーズになります。要件定義設計フェーズはですね、クライアントの性質を見ても柔軟に対応すると書いてるんですけども、本当に柔軟に対応多分していってですね、設計書とかドキュメントとかもですね、ほとんど作らないケースがあります。そこもお客さん次第ですね。お客さんが欲しいと言えばもちろん作りますし、逆にこんなのいらないよと思われても、いや、これは必要だから作りましたっていうケースももちろんありますし、そういったところのクライアントの性質を見極めて柔軟に対応しております。続きまして、クライアント内での社内承認のためには何が必要かというところなんですけども、クライアントさん、多分フロントに立っていただくクライアントさんって上司がいます。大体いるはずです。で、大体クライアントさんはその上司の人に報告をして承認を得ていくはずです。なので我々が提案するものをそのクライアントさんは上司に同じことを多分説明しているんですね。なので、そこら辺をですね、ちゃんと分かるようにというか、このドキュメントであなた上司に説明できますか、平たく言っちゃうと、そういうことを、言って、そこら辺のすり合わせをお客さんとよくしています。続きまして、仕様なんてフィックスしないと書いてますけど、私この業界一応12、3年ぐらいやってるんですけども、仕様はフィックスしません。これは僕の回答回です。続きまして制作フェーズに入らせていただきますと、制作者を、尊重するっていうことを、意識しています。これどういうことかって言いますと、昔僕がその SI 企業とかにいたケースとかだと、ウォーターフォールとかの開発とかだと、詳細設計書まで書くような案件とかだと、いや、ちょっとこのロジックだとこういうケースに対応できないから、こういうロジックにしたらいいんじゃないみたいな話とかエンジニアとよくしてたんですけれども、もう今はほとんどそういう話しません。でもう任せてますね。で任せるとその放置っていうのがは違うので、つどつどですね、案件ってどうなってるのとか、あそこのロジックって結構難しいと思ったんだけど、どういうロジックにしたかとかですね、そういうすり合わせをちょいちょいして、やってます。で、そのロジック、もう最終的なもう納品直前とかで、そのロジックにしちゃったかみたいなケースとかが判明したら、そうですね、それがクリティカルだったら、クリティカルじゃないところまで直します。クリティカルじゃなかったら多分そのままいきます。もちろんそこはクライアントさん責任に説明をしてそういう形にすると思いますけど、であと、考えさせる教育チーム意識と書かせていただいてますけれども、ここ結構いろんな要素がちょっと 多くてですね、まあ、あの制作者とかあとは後輩とかにはですね、常に僕が考えさせるということを意識してまして、まず、まあ、資料ドキュメントとか実装とかも、まずみんなで やらせてみます。で、まあ、出来上がってきた仕様とか、ロジックとかがなんでそういうふうにしたんですかっていうような、まあ、ディスカッションをして、まあ、そこでお互い納得のポイントっていうところを見つけて、まあ、それに修正してもらうっていうようなやり方をしています。続きまして、あの無意味なロスを排除すると書かせていただいてますけど、結構そうですね、僕はあの無意味なロスがすごい嫌いでして、タスク管理ツールとかも皆さん使ってると思うんですけども、タスク管理ツールとかで、まあ、協力会社さんとかクライアントさんとかとやり取りしているケースもあると思うんですけども、例えば誰々さんとか誰々さんのお疲れ様ですとかタスク管理ツールに書いたりすると思うんですけども、もう ああいうのとかすごい大嫌いでして、もうガンガンもうファクトだけどんどん伝えるっていうようなやり方をしています。で、まあ、そういうやり方をすると、あれこの人ってなんか怖いんじゃないかとか冷たい人間だなみたいなふうに思われると思うんですけども、まあ、そこはまあ打ち合わせだったりとか、そういった面と向かった時のコミュニケーションを持って、あこの人ってこういう人なんだってこう思ってもらうっていうところのコミュニケーションがすごい大事かなと。まあ、もちろん最低限の礼儀っていうところは、抑えつくということは実施しています。で、最後に運用フェーズなんですけども、まずプロジェクトとして必要かっていうところを、プロジェクトマネジメントする上では、欠かさず考えています。やはり大きな案件とかやってますと、すごい人が、関係者とかすごい人が多くなってきますので、いろんな余計な差し込みってすごい多いんですよね。これをしたい、これをしたいって他の部署から言われたんだけどどうしようみたいなケースとかよくあります。この辺を、まあ、プロジェクトとしてそれって必要なんですかっていうところを、まあ、マネジメントしていくっていうところで、それを、まあ、クライアントとも共有して、まあ、これはちょっとこのメディアには合わないんでやめましょうとかっていうところを、調整したりとかしています。で、まあ、それがなぜできるかっていうところが結構オンドメディアの特徴かなと思うんですけれども、先ほどもちょっと話しましたけども、オンドメディアってそのクライアントに対してのビジネスゴールっていうのをすごい明確に決めて、そこに向かって、突き進むっていうようなやつなので、もうそのビジネスゴールに向かうために邪魔なものはいらないっていう、まあ、はっきりとした理由があるっていうところが一個ポイントなのかなと。で、続いてプライオリティをつけるです。もちろんこれも皆さんやってると思うんですけれども、結構弊社ですとオンドメディア案件とかだとスモールスタートっていうお話ありましたけれども、初期構築の段階で実施できなかったやつを積み残しとして、運用フェーズに持っていって、プライオリティをつけるっていうようなやり方もしています。で、その際にですね、やはりそれは政策の要件なので政策の要件のプライオリティになるんですけれども、運用に入れば運用になったで、今度運用するためのタスクっていうのが走ってくるので、まあ、そこでもまたプライオリティをつけて、まあ、基本的には費用対効果とあと期間ですね、でのプライオリティをつけて、まあ、お客さんとそれをすり合わせながら、まあ、これが一番早くできて一番コストもかからなくて一番効果が高そうだからこれからやっていきましょうというようなお話をさせていただいて、そこから手をつけていく、PDCA を回していくというようなことをやっています。あとは数値の特性っていうのを考えて、まあ、効果測定っていうことをしています。まあ、例えばですね、Facebook アドとか Twitter アドをやってフォロワー数増やしました。30万円使って100人増えました。CPA がいくらで、やったね、いつもより高いじゃん っていうようなケースあるんですけど、正直あの、オンドメディア案件で運用していく中で、それはすごい重要じゃなくてですね、まあ、2回、3回と、あのまあ、そうです例えば Facebook アドとかやると、どうしてもアドで取ったユーザーさんって絶対離れてるんですね。まあ、で、1回アドをやりました。で、100人つきました。1ヶ月アドをやりませんでした。20人離脱しました。フォロワーが減りました。というと、実質そのアドで取ったユーザーさんで80人になります。で、そういったものを繰り返して、まあ、実際の数値、その純増っていうところを3回ぐらい繰り返した時の純増比率ってどうなんだろうなっていうところの、数値を見るようにしてます。なので、あのそのスポットで その CPA とかっていうのは、そのメディア案件を運用していく中、そのプロデュースしてっていうところで見るとほとんど意味がないっていうところで、皆さんとは調整させていただいたりします。ざざっと駆け足だったんですけれども、以上となります。で、最後にですね、あの採用動画もちょっとご用意させていただいてますので、そちらを、
自由な会社だと思います。一歩先を考えている会社だと思います。
いろんなまま愚かしてやるみたいな感じの環境はあるかなと。
同じことをずっとやるということが全くないというところが、あの虫の実である会社かなと思います。
先輩方にアドバイスをたくさんいただけるので、自分のスキルアップを図れるというところがとてもいいと思います。
若い人のキャリアとかデパートとかを考えてくれてるなというのは、
この業界、この分野で、先頭立って走れているということが非常にやりがいに感じます。
楽しい人が多いです。
結構すぐ人とに入って喋れるような、そんな人も多いです。
すごく仲良くやってる会社かなと思います。
女子力高い男子が多いです。
自分の意見をどんどん言っちゃって OK な社風なので、俺俺みたいな感じで、そういうことができる人が来るといいなと思っています。
夢と希望で溢れたワンダーランドでございます。
すいません、大隅と同じくですね、インフォマンでディレクターをやっておりまして、採用も担当しておりますアジロと申します。皆さんお疲れ様です。ちょっとここでですね、簡単にインフォマンのですね、採用関数ご案内を軽くさせてください。インフォマンなんですけれども、今までちょっと大隅からお話をさせていただいて た通りですね、制作に加えてですね、メディアエージェンシー的な機能も持っているのがニコバの特徴でして、クリエイティブエージェンシーからデジタルエージェンシーに対応している会社でございます。で、業界を代表するですね、大企業のですね、オールドメディアの様々な企画を制作を、担当させていただいております。花王様ですとかですね、資生堂様ですとか、ビッグ様ですとか、多数の企業を担当させていただいております。で、グループ会社でですね、メディア人というところで、ギズモードライフハンターをはじめとしてですね、さまざまなメディアを運営しております。で、これらの企業を組み合わせてですね、企業様のですね、コンテンツマーケット全般のですね、戦略支援のお手伝いをしているという会社で、大きく分けるとコンテンツソリューションとですね、コンテンツディストリビューションという2つを組み合わせて、ご提案をしているのが弊社の体制でございます。で、募集職種なんですけれども、ウェブディレクター以外にもですね、コンテンツディレクターやですね、メディアプランナー、それからウェブデザイナー、エンジニアも募集をしておりまして、これらのですね、それぞれのロールがですね、それぞれみんな知恵を出し合って、先ほどのお二人が話していた PDCA をですね、みんなで分担し合って、担当しているような感じです。で、教育制度ですとか、福利厚生度ですね、かなり充実をさせていまして、資格のですね、取得支援ですとか、書籍購入ですとか、あとはセミナーのですね、講座補助ですとか、ビジネス研修ですとか、ウェブディレクション講座などもその中に入っていまして、他にもですね、ワークライフバランス制度を充実させていったりですとか、あとは結婚出産のなんかサポートですとか、いろいろですね、たくさんの制度を整えてですね、働く人々がですね、どんどん成長していけるような環境を今、絶賛作っている最中ですので、興味のある方はですね、ぜひご応募いただければと思います。インフォバン採用で検索していただきますとですね、つい最近公開された採用動画や採用サイトがございますので、こちらでですね、興味を持ったらぜひご応募していただければと思います。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ大隅さんね、ちょっと戻っていただきまして、じゃあ大隅さんちょっと聞いてみたいということで、事前アンケートから2つくらいになるんだけど、大規模なプロジェクトになるとスケジュール通りに進まないケースが結構あると思うんですけど、こういった場合にどのように対処されているんでしょうか。
はい、先ほどもちょっと申し上げたんですけども、そうですね、大規模なプロジェクトに関わらず、多分僕そのスケジュールに通りにプロジェクトが行くっていうのは、スコープがフィックスしないと同じなんですけど、いかないのかなって思ってまして、なんで WPS とかも基本的に引かないです。スケジュールは引きますけども、各工程の WPS みたいなのは、大概変化のうちで終わるので書かないようにしてます。そうですね、ケースバイケースなんで、案件の規模とかケースバイケースなんですけれども、基本的に書かないようにしてまして、でプロジェクト通りにいかないのであれば、スコープの調整ですね、スコープの調整と実施時期の調整、っていうのをクライアントさんと一緒にやらせていただいたりとか、します。
WBS で引かないという
引かない
大胆な、
はい、皆さんピキーンって言いましたね、えっていう感じの、
はい、
はい、
それとどういう感じもあるんですかね。
WBS を引かないケースですか、
はいはい、
そうですね、もう多分週、週レベルのスケジュールレベルですね、はい、本当にコーディング、ここからここまで3週間みたいな、サマリーのスケジュールが引くんですけれども、
はい、
どのページをいつやるかっていうところは、先ほど制作者に任せるっていうところもあったんですけども、比較的もそっちに任せちゃいます。
じゃあそのチームでのこう信頼関係あって初めてできる。
あ、そうですね、チームビルディングがあってのこそかもしれないですね。
なるほど、はい、分かりました。ということでいきたいと思います。チームでプロジェクトを進める際、メンバーへの仕事の依頼のコツ、ちょっと今つながりますけれども、
はい、そうですね、依頼のコツ、そうですね、結構やっぱり制作者の方とか、人ってその感情で生きる動物なので、人それぞれそういう同じ振り方をしても、それを捉える感情ってやっぱり人それぞれになるので、その人 の, 性質っていうところを、考えて振るようには意識しています。
はい、
相手によってっていうことですね。
そうですね、
はい、
はい、分かりました。 ちょっと軽く何か、おすみさんに聞きたい、見たいということ、ある方いらっしゃいますか。今日ね、思いっきり僕ですね、僕、あの、大熊さんとか言われてですね、おすみですって言われてて、すいませんでした。
すいませんでした。
さっき漢字を大きくしてみたら、ちょっと違うんですよね。
違うんですね。
ごめんなさいでしたね。はい、じゃあ、おすみさん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。